小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、3月といえば卒業式。舞鶴高専の5年生専攻科2年生はちょうどこの放送の前の日、昨日卒業式がありました。ご卒業おめでとうございます。では本日も科学にまつわる話をたっぷりとお届けしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。いよいよ来月4月13日から10月13日の間、大阪・関西万博が大阪市夢洲で開催されます。これに関連して今日はプラモデルに関する話題を一つお届けしましょう。ガンダムプラモデル、通称ガンプラを発売するバンダイスピリッツとポリスチレン樹脂の製造販売を行う PS ジャパンは、プラモデルのパーツの枠の部分、これランナーと呼ぶんですけれども、このランナーからリサイクルされて作られたプラモデルを新たに発売すると発表しました。通常であればこのプラモデルの使用済みのランナーはプラゴミなどとして廃棄してしまうと思うんですけれども、このバンダイナムコグループでは2021年からガンプラリサイクルプロジェクトとして、アミューズメント施設、いわゆるゲームセンターですね、などでプラモデルの使用済みランナーを回収を行ってきました。で、今年1月までの約4年間の間になんと約105トンもの使用済みのランナーが集まり、これを様々にリサイクルするというふうに計画をしています。実はこれよりも前にもですね、2008年頃からエコプラというマテリアルリサイクルによって再生された商品というのが発売されていました。ただこれはですね、いろいろな色の使用済みのランナーを溶かして作られていたので、基本的には黒っぽい色になってしまうんですね。あの商品の写真を見てもらうと黒いガンプラが見えると思います。でさらに毎回この素材によって微妙に色味が異なってしまうという再現性の問題もありました。また通常のプラスチックの素材に比べると強度が劣るといった課題も残されていたんですね。そこで今回のガンプラリサイクルプロジェクトでは、この番組有機物ラジオの中でも以前から紹介していますケミカルリサイクルっていう方法の研究も行われてきたんです。そしてついに今回初めてですね、その量産品としてケミカルリサイクルされたプラモデルが発売されることになったんです。ちょっとここでおさらいをしておきましょう。ケミカルリサイクルっていうのは他のリサイクルの方法とは違って、新品のプラスチックと遜色ないリサイクルプラスチックを作ることができます。今回で言えば使用済みランナーに使われている素材、これは長い鎖状の高分子と呼ばれるポリスチレンという分子です。このポリスチレンを化学的に分解してポリスチレンの原料である 短い断片状の分子スチレンに一旦戻します。そしてこのスチレンを再び鎖同士をつなぎ合わせることでポリスチレンをもう一度再生することができます。はい、こうして誕生した新商品ですけれども、その名もエキスポ2025144分の1RX78F00E ガンダムケミカルリサイクルバージョンという商品です。ケミカルリサイクルと商品名にもついてるんですね。ものすごいインパクトなんですけれども、はい、こちらの写真なんかも見ていただくとですね、なんと透明のパーツも見えるんですね。はい、このケミカルリサイクルというのをね実現することによって、これまでの黒っぽいパーツではなく透明のクリアパーツまでできたということなので、非常に楽しみ、実物を一度見てみたいなと思います。ちなみにこの商品のモデルとなるガンダムなんですが、大阪関西万博の中のパビリオン、ガンダムフューチャー、失礼、ガンダムネクストフューチャーパビリオンで、関西で初となる等身大ガンダム像としてお目見えすることが決まっています。等身大ガンダムというと、2020年から昨年2024年まで横浜で展示されていた等身大ガンダムというのが有名なんですけれども、去年これ惜しまれつつこう解体されてしまったんですね。でところがですね、この解体されたこの時の資材をなんと再活用して今回の大阪関西万博の等身大ガンダムが作られるっていうことなんです。つまりガンプラも等身大ガンダムもリサイクルされるってことで、まさに今回の万博にはぴったりっていうわけなんですね。はい、そしてこの等身大ガンダム、片膝を立てて天に向かって差し伸べられる腕の先まで、その高さはなんと17メートルにも及ぶという大迫力ということですので、ガンダムファンならずともぜひ一度目にしてみたいというふうに思います。ではここで一曲、高先生からのリクエストにお答えしたいと思います。本日はラジオネーム一般通貨クルセイダーさんからメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。小島博士こんにちは。
こんにちは。
いつも番組楽しみに聞いています。先生に対しての質問なのですが、もしも全知の神がいたとして先生は何を聞きますか、といただきました。はい、ありがとうございます。はい、あんまりね考えたことがなかったのでちょっと難しい質問だなと思うんですけれども、まあちょっと思い返すとですね、子どもの頃から、まあ、もし何々だったらといった類の疑問はですね、あんまり持っていなかったような気がするんですね。あんまりつまんない子供だったなというふうに思うんですけれども、まあどちらかというと昔から悲観的というか現実的な考えを持っている方だったので、まあもし例えば今だったらですね、まあちょっとね世界情勢が危うくなってる、揺らいでるってこともあるので、地球はあるいは人類は、まあ、大丈夫なのかとか滅亡したりしないかなとか、はい、まあ、そんなことをね、つい聞きたくなってしまいます。はい、いつまでもね、平和に暮らしていきたいものですね。はい、ではメッセージをいただいた一般通貨クルセイダーさんからのリクエストにお答えしまして、ミスターチルデン Not Found をお聞きください。
僕はつい見えもしないものに頼って逃げる。
さて番組の後半はですね、科学の話題からは少し離れて光線の話題をお届けしたいと思います。実は先日全国にある51の国立光線のうちの一つ、九州にある有明光線に出張で行ってきました。有明光線はですね、ちょっと面白い光線でして、校舎は福岡県大牟田市、学生寮は隣熊本県荒尾市に県を越えて所在しているという珍しい光線なんですね。それもあって学校名に市町村の名前ではなくって、この眼下に広がる有明海から名付けられた有明光線というわけなんです。で、今回の出張の目的は、まあ、別だったんですけれども、実は有明光線にはですね、地元大牟田のコミュニティラジオ局 FM 担当で WhatsApp 有明光線という番組をされているんですね。そこで今回はですね、ラジオをされている学生さんたちと番組の編集なども担当されています篠崎明先生にお会いしてきました。この番組なんですが、月に2回の放送で15分間の番組なんですけれども、なんとですね、この1月に放送回数200回を突破したということで、すごいですよね。はい、ちなみに普段はですね、学校の中で番組を収録されているっていうことなんですけれども、今回伺った日がですね、なんとたまたまちょうど年に1回ある生放送の日だったんですね。しかも30分拡大版の特別会の日ということで、大牟田駅前にある FM 担当のスタジオに私も同行させていただきました。駅前のスタジオということで、これガラス張りになってまして、スタジオの外にはですね、道行く方々が大勢いらっしゃったんですね。さらにスタジオも2つあって、生放送しているスタジオの隣のスタジオでですね、 FM 担当の方とみっちりリハーサルを2回もしてから本番に挑んでいらっしゃいました。この WhatsApp 有明光線なんですが、放送部のような部活動、クラブ活動の一環でされているわけではなくて、なんとラジオに興味のある学生さんがですね、自主的にボランティアで出演をされているんだそうです。で、今年度はですね、全体で10名ほどの学生さんが活動されているということです。で、番組にもですね、いくつかの実はコーナーがありまして、クラブの部員とか、あるいは先生とかにインタビューをするコーナーであったり、英語でスピーチとか、同じくインタビューするコーナーなんかもあります。これ結構すごいですよね。英語で公共の電波で喋るってわけですね。で、この番組はですね、有明光線の同窓会がスポンサーになっていますので、卒業生の方が出演されるってこともね、あるんだそうです。ね、非常になんか賑やかなね、番組だなというふうに感じました。普段はですね、学校生活とか学校イベントのことなど、まあ、案外ね、インターネットとかホームページとかだと伝わりにくいような、ね、内容も学生の声でですね、ラジオで伝えている、取り上げているんだそうです。はい、そして今回ですね、そんな WhatsApp 有明光線の皆さんからですね、 FM 舞鶴をお聞きの、あなたにメッセージが届いていますので、早速お聞きいただければと思います。
WhatsApp 有明光線
FM 担当にて毎月第1、第3金曜日19時から放送中です。この番組は学校での出来事や学校生活、イベントなどを紹介しています。ぜひ聞いてください。
アプリでも聞けるよ。
もう一回言う。アプリでも聞けるよ。
はい、ということで、有明光線の皆さん、これ実はこの生放送直後のですね、アドレナリン全開の時に、いただいたメッセージでした。はい、どうもありがとうございました。実はですね、今メッセージを送ってくれた皆さんはですね、5年生ということで、この春で卒業ということになります。なので番組は後輩たちに託されるということになります。これからもですね、後輩の皆さん、光線の魅力がたっぷりの番組作りを、ぜひこれからも続けていってほしいなと思います。はい、そして今のメッセージもね、ありましたけれども、 FM 担当 の番組もですね、この FM マイズと同じくインターネットでお聞きいただくことができます。 WhatsApp 有明高専は月2回、第1、第3金曜日夜7時からの放送となります。15分の番組です。また日曜日の夜7時からは再放送もあるということでして、今回ですね、私が見学させていただいた生放送の特別回も、なんと明日3月16日日曜日の夜7時から再放送があるということですので、高専生のラジオ番組有明高専、一体どんな高専なのかなどですね、興味を持っていただけましたら、ぜひ、こちら FM 担当の番組をお聞きいただければと思います。はい、ということで、有明高専と FM 担当の皆さん、この度はどうもありがとうございました。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM マイズルホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM マイズルホームページ、番組公式 TwitterX775 有機物もぜひチェックしてみてください。高専生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便り、他の高専の方からのメッセージなんかもお待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学、そして高専の話、難しいんだけれど面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。